聖書をお読みいたします。コヘレトの言葉、伝道者の書コヘレトの言葉11章の1節から6節までをお読みいたします。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。7人と8人とすら分かち合っておけ。国にどのような災いが起こるのか分かったものではない。雨が雲に満ちればそれは地に滴る。南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわる。風向きを気にすれば種はまけない。雲行きを気にすれば刈り入れはできない。妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないのに、すべてのことを成し遂げられる神の技がわかるわけはない。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのか、わからないのだから。先週に引き続いて、今朝もコヘレト11章前半から学んでまいります。先週は、あなたのパンを水に浮かべて流すがよいという御言葉から、主イエスの御声を聞き取ろうとしました。今世界中を襲っている新型コロナウイルスの蔓延によって、健康の危機、経済の危機、食料の危機の可能性、軍事の危機、国際政治の危機といった5つの50の危機に私たちは今直面しているところですけれども、そういう中で今年どのように歩んだらいいのかを先週は考察しました。例えばですけれども、個人で言えば10万円の給付を受けてもあまり生活が変わりませんという方々であれば、それをご近所との方々と分かち合うのが良いだろう。教会という地域共同体であれば、ウイルス対策の知恵を教会内で、また地域の方々と分かち合うのがいいだろう。国であれば、今後起こりうるさまざまなウイルス蔓延への研究と、また外交戦略を多角化するのが良いだろう。そんなことをお話しさせていただきました。本論に入る前に、キリスト教に対するこの時期の根本的な疑問について考えたいと思います。どうして神様は良い方なのに、ウイルスの蔓延で世界中で人が死ななくてはならないのかと人は言います。どうして神様がいらっしゃるのであれば、感染力も強く毒性も高い、そのようなウイルスの蔓延を神様は許されるのだろうか。2002年には SARS の感染によってかかった方々の 10% が命を落としました。10年後の12年 MERS の流行では 34% が命を落とし、19年の終わりから始まった新型コロナウイルスでは、一昨日の段階で約 7% の方々が、感染者が命を落とすものとなっています。どうして良い方が、全宇宙の支配者がいらっしゃるのに、 こんなひどいことがどうして起こるのでしょうか。で、答えは何度も繰り返して申し上げますけれども、創世記の1章、2章、そして3章に答えが書かれています。神が天地万物を作られたときに、創世記1章2章ですけれども、初めから今のような状態に世の中を作られたのではないということに思いを馳せなければなりません。大書においてこの地上も全宇宙も極めて良かったというのが神の評価です。ウイルスにかかって人が死ぬような世界ではなかったということです。しかし続く3章において人間が、最初の人が神に逆らってしまったので、人は死ぬようになり、また神ご自身がこの地上に、全宇宙に呪いをかけてしまわれたので、世界がおかしくなったということがわかります。人間が神に反逆したゆえに、神の呪いが起こり、大自然が人間に反逆するようになったという、この世の中の悲しい悲劇の始まりを旧約聖書創世記は記しているのです。コウモリを宿り主とするウイルスが何らかの感染経路をたどって人間を侵すようになって今日があります。何らかの中間媒体を通って人間がこのウイルスに感染するということが起こっています。中間媒体、例えば天然痘と結核は牛を介して人間を侵すようになりました。インフルエンザは豚とアヒルを介して人間に移りました。炭疽菌は羊やヤギを介して人間を侵すようになりました。14世紀のペストはネズミを介して、狂犬病は犬ないしは猫を介して、2002年の SARS は蛇行猫を介して、そして12年の MERS は人コブラクダを介して人間に到達しました。どうしてこんなことが起こるのか。それは人間が最初において神に反逆し、神の呪いが起こって大自然が人間に反逆するようになったからです。つまり今のウイルスの世界的流行の根本原因を作ったのは私たち人間であるということです。神は良い方でいらっしゃいますので、根本のウイルス流行の芽をことごとく摘み取っていらっしゃいます。しかしそれが時折素通りしてしまって、人間のもとにウイルスが到達して、それが爆発的に全人類を苦しめるようになることがあります。例えば100年前の例であれば、アメリカの陸軍基地から始まったとされるスペイン風邪も、全世界でなんと3300万人前後の方々の命を奪ったということです。当時は全世界が第一次世界大戦の最中にありましたので、このウイルスがアメリカの軍隊を襲い、市民を襲い、またアメリカ人が第一次世界大戦でヨーロッパを助けに行きましたので、助けに行ったことでそれがヨーロッパに伝わり、 さらに全世界に伝わっていました。しかし各国が報道感染を敷いていたものですから、中立国であったスペインだけがこれを大々的に国内で報道し、それによってスペイン風邪と呼ばれるようになりました。100年前に全世界の人たちの4分の1の人口、ないしは6分の1の人口が感染したと言われるこのウイルスですけれども、今新型コロナウイルスで死なれた方々が20万人、しかし100年前のスペイン風邪では3300万人前後の方々が亡くなっています。今始まったことではありません。そもそも世界的なレベルで人が動き出すものですから、このようなウイルスが世界的な流行となります。14世紀に流行ったペスト、ヨーロッパで流行ったペストはヨーロッパ人の3分の1を殺すに至りましたけれども、それもなんでそんなことになったかというと、最近言われているのは、その前の世紀の13世紀にモンゴル人がユーラシア大陸を征服するわけですけれども、その時に中国に行ってこのウイルスが動き出したと言われているようです。100年前のスペイン風邪も人が世界的に戦争によって動いている中で広まりました。21世紀はグローバリゼーションの時代であるということは誰も疑うところではありませんけれども、世界中で人が動くわけですから、人と共にウイルスが世界を襲ってしまうということになっても何の不思議もありません。ウイルスが蔓延したからといってこれで世界が終わるわけではありません。ウイルスによって健康が害される、人命が奪われる、そもそもの根本原因を作ったのは人間自身です。で、その根本原因というのが神への反逆、命の与え主、万物の作り主への反逆という問題によって起こっているということを知るのであれば、それは私たち人間が自分たちの手で、自分たちの能力、知恵で解決できるものではないということを心に留めたいと思います。聖書が私たちに語りかける神による解決方法は、救い主イエス・キリストに私たち人間がすがるという方法です。聖書は神様が私たち人間にはこの問題を解決する能力がないということを聖書は私たちに伝えています。2000年前十字架で血を流して亡くなり、神が復活させてくださった救い主イエスを信じて、その方の教えに従う、素直に従うということが解決を早める近道であると私たちは知っています。イエスにすがり、神様から知恵をいただくものを通して、神様が脱出の方法を教えてくださるからです。私たち人間は科学技術の発展に目を奪われ、また自分たちの能力によって作り上げてきた社会の素晴らしさに過大評価してしまったゆえに、私たちに命を与えてくださった作り主に頼らなくても生きていけるというような社会を作っていこうとしてきました。その最初の試みが 創世記11章のバベルの塔を作った人たちにも見られます。こういうことがいつの時代も繰り返されてきました。インターネットが発達した21世紀も、私たち人間は自らの能力を過大評価して、社会的な弱者に目をつぶって、自分たちの能力、科学技術の能力とエネルギーの採掘能力によって作ってきた現代社会での生活をある意味謳歌してきました。飲んだり食べたりがふんだんにできる、作り上げた料理の半分を捨てても豊かな生活が成り立つ、そういう社会でした。しかし今コロナウイルスが流行って、冷水を浴びせられたかのように人々は振る舞っています。ワクチンがないのでこれは我々の手には負えないと言い始めています。1980年代にエイズが流行った時も同じように言っていました。問題はウイルス関連のことだけではありません。2011年まで私たちの国は原子力発電をクリーンエネルギーだというふうに言って、それが引き起こす環境破壊から目を背けてきました。学校で先生が原子力発電は危ないんだっていうふうに言うと、東京電力に勤める親からクレームが来て、原発が危ないわけないだろう、釘を刺されて先生は何も言えなくなってしまったというふうに2011年になってある方が反省をされていました。危ないものを安全だという嘘がまかり通る、そういうフェイクな社会を私たちは歩んできました。でも地震と津波が2011年3月11日に東日本を襲うに及んで、やっと私たちは目を覚ますことができました。しかし私たちはまだ懲りませんでした。リオデジャネイロのオリンピックの後には、東京でオリンピックがしたい、そういう動きがありました。私たちの国のリーダーは見え見えの嘘をつきました。メルトダウンした原子力発電所はコントロールされているっていうふうに言いました。でそれを国際オリンピック委員会の方々が高く評価してくださって、今年の7月からオリンピックを東京で開けるようにというふうになりました。しかし嘘で始めたプロジェクトを神様が祝福してくださるはずはありません。1年延期を決めましたけれども、各国の選手は家にこもったままです。来年の夏東京に行きたいという選手が今ほとんどいないというふうに聞いています。自分たちの手に負えなくなった社会問題を目の前にして、一部の人たちがこれではいけない、自分たちは思い上がっていた、天地万物を作られた絶対主に対して謙遜な思いを一部の方々が抱くに至ります。しかし問題が去ってしまうと、喉元過ぎればという言い回しの通りに、そのような絶対主、命の与え主への恐れというものをコロッと忘れて、再び高慢な人間に戻ってしまう、そういう繰り返しというのが私たち人類の歴史です。旧約聖書を見ますと、詩詩記という書物がありまして、そこに当時のイスラエルの民族も同じように高慢に陥り、同じように外敵に苦しめられて 神の前にへり下り、しかしその外敵が去ると再び神がいらない社会づくりに励んでしまうというサイクルがすでに詩式に書かれています。外敵に襲われるたびにみんなで神様の名前を呼ぶんですけれども、その時にさまざまな裁きつかさ、ギデオンとかサムソンとかそういう人たちが現れて敵をやっつけてくれて、うまくいくと神を忘れる、そういう繰り返しが詩式に書かれていますが、現代の私たちも文字通りそれを繰り返しています。これからスペイン風邪と同じように3年ぐらいかけてウイルスを乗り越えていくということになるんでしょうけれども、3年経って収束したら再び、傲慢な現代人に戻るということがほぼ確実です。人間というのはとても厳禁なものです。本題に入る前に打足ではあるかもしれませんけれども、ウイルス対策について最近この1週間で特に、得られました知恵を共有したいと思いますけれども、やはりヨーロッパとアジアでは100万人あたりの感染死者の数が今1週間経っても2桁の違いがあって、それが全く縮まりません。ヨーロッパではベルギーを筆頭に100万人あたり600人近くの方々がベルギーで亡くなられ、またその他の国々もだいたい200人以上の方々が100万人あたりで感染によって亡くなっています。それに対してアジアでは中国と仲の良かったイランを除けば、またイスラエル、キプロス、トルコ、これら4つの国を除けばアジアではいまだに100万人あたりの感染死者数は1桁です。文化的な差異、違いを考えますと、やはり土足で部屋に上がるというのがアジアにはありませんので、その違いが大きいだろうと思います。もっと徹底するのであれば、スーパーでキッチンハイターを買って、キッチンハイターには次亜塩素酸が入ってますので、それを100円ショップで買った霧吹きに入れて靴底を玄関で消毒する、靴の裏を除菌する消毒するということによって、私たちはさらに致死率を下げることが、感染率を致死率を下げることができると個人的に確信しています。 JR や私鉄の駅の改札には、空港にかつて置いてあったような防疫マットを敷いて2万円前後で買えますので、除菌滅菌に努めるということをぜひ早急に進めてほしいと願っています。海外では土足で部屋に上がるというのを即刻やめていただければと思います。建物に入るときには徹底的にこう手の消毒、ないしはできれば30秒40秒かけて手をしっかり洗うというふうにしたらいいと思います。外出する場合は5メートルの距離を空ける、ジョギングする場合には10メートル、前にいる人、走ってる人がくしゃみをすると5メートルだと自分の体にかかってしまうので、山中先生が10メートル空けた方がいいよというふうにおっしゃっています。香港では市民が靴底の消毒を進めていましたけれども、コロナの災いから随分回復して、先週は大学受験もできたそうです。またベトナムでは3週間かかってかなり厳しい外出規制をかけていたんですけれども、いまだに感染による死者が現れないという素晴らしい対処、その対策が アジア各国で注目され始めているところです。さあ、ここでコヘレトの11章に戻ります。今朝は先週とは違って創価教会の多角化戦略について考えたいと思います。御言葉は先週と同じ部分です。まず11章の1節2節、あなたのパンを水に浮かべて流すがよい、月日が経ってからそれを見出すだろう。2節、7人と8人とすら分かち合っておけ、国にどのような災いが起こるか分かったものではない。現在のような緊急事態において特にこの御言葉は力を持っています。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。そもそも水にパンを浮かべたという、浮かべて流したという経験お持ちでしょうか。これ食パンというよりは切っていないこう丸いパンをこう流すというイメージだと思います。池の鯉にパンをあげること以外で流してしまったら途中で沈んでしまうかもしれないし、まさかそれが誰かの手に渡って食べてもらえるというふうにはなかなか思えないと思います。それほど不確実なことを神様は私たちにしなさいと教えています。世の中全体、何がうまくいくのか、何がうまくいかないのかがなかなか見えてこないからです。可能性のある線にはいろいろとかけてみなさいというのが神様からのおすすめです。あなたのパンをというふうに最初にあります。なんで他人のパンではなくて自分のパンなんだ、なんでそれを流すのか思うかもしれませんけれども、もちろんそれは私たちが働いて額に汗を流してお金を稼いでそれで得たパンであると思います。もしくは年金生活をされている方々はかつて自分たちが働いた汗水流した、そのそれで積み上げたお金によって今パンを買っているということだと思いますけれども、それは表面的な見方だよというふうに聖書は教えています。何度ももう講談からお話をさせていただきましたけれども、申命記の8章17、18節を見ますと次のような御言葉があります。あなたは自分の力と手の働きでこの富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えられたのは主であり、主が先祖に使われた契約を果たして今日のようにしてくださったのである。申命記8章です。神様からいただいた力と知恵で私たちはパンを得ることができるようになったということを今ひとたび思い起こしたいと思います。そしてこの11章、コヘレトの11章1節2節ですけれども、もともとはヘブライ語で書かれた詩ポエムです。でヘブライ語の詩ポエムの書き方の一つに平行法というやり方があります。でここでは1節2節は何々をしなさい、その理由は何々だからという構造になっています。それが2回繰り返されています。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい、なぜならば月日が経ってからそれを見出すだろうから、7人と8人とすら分かち合っておけ、なぜならば国にどのような災いが起こるか分かったものではないから、そのような構造になっています。 自分で得たもの、例えば10万円を政府からもらえるという時に誰と分かち合うのか、自分が好きな人、自分から見てこの人はいい人と分かち合うというのが私たちの気持ちです。しかし神様はあいつダメ人間だというふうに私たちが思えるような思っているような人たちとも分かち合いなさいと勧めてくださっています。私たちの目、評価、視点というのは実にいい加減なものです。人間は例外なく視野が狭いのです。そのことを神様はここで合わせて教えてくださっています。そして3節4節、雨が雲に満ちればそれは地に滴る、南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわる。4節、風向きを気にすれば種はまけない、雲行きを気にすれば刈り入れはできない。不確実な時代においては物事を大胆に推し進めなければなりません。今までのやり方が通用しなくなっているからです。未来を過去の延長線上で捉えることができなくなっているからです。私たちが萎縮しないように、勇気を持って大胆に対処できるように、神様はこの3節4節で語りかけてくださっています。風向きを気にすれば種は負けない、雲行きを気にすれば刈り入れはできない。しかし大体そっちの方向というのは確実だから、大胆にやりなはれというふうにおっしゃっています。また私たちがこう結婚して子供がこうできるという時には、妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからない、どんなふうにして命が生まれるのか、どんなふうにして一個人が作られていくのか、どういう性格で、顔がどうで、髪質がどうで、手足がどうで、実は全然未だによくわからない。それであれば全てのことを成し遂げられる神の技が私たち人間にわかるわけはない。それだったら可能性、いろんな可能性にかけて大胆に動き出してみなさいということです。また手抜きをしていい加減に対処するのではなくて、朝種をまいて夜にも手を休めない、熱心にことに当たれ、実を結ぶのはあれかこれかそれとも両方なのかわからないのだから、そんなふうに神様は私たちに語りかけてくださっています。事業の多角化、金融の専門用語で言えばポートフォリオを組むということになります。ポートフォリオというのは蛇腹の書類入れのことです。書類を、ある書類はこの部分、ある別の書類はこの部分といって 10種類ぐらいの封筒の口みたいなものを分けて一つの蛇腹の中に入れることができるようになっています。1億円をじゃあ日本国政府からもらったとします。まず金融から考えます、銀行に入れると1年後にいくらになってるでしょうか。1億円ですよ。1億円銀行に入れてる方いらっしゃいますか。1年後いくらになりますか。1億円を割ることはありません。なんと今 0.002% の利子がつきますので、利子が1億円1年預けて 2000円利子がつきます。スズメの涙よりも少ない。でもこれではあまりにも儲かんないということであれば、じゃあアメリカ合衆国のニューヨークの株式に投資しようじゃないか、アルゼンチンの国債に投資しようじゃないかみたいな話にだんだんと発展していきます。しかし、リターンの大きい投資というのはリスクも伴いますので、せっかく1億円突っ込んでも場合によっては1年後に5000万円に減ってしまうかもしれません。それでは困るということで、バランスを考えて細かく細分化して、じゃあ何パーセントを銀行預金に、何パーセントを日本の国債を購入するのに、で何パーセントをヘッジファンドに、何パーセントをシカゴの先物取引にみたいな形でこう分散させて投資する、それをポートフォリオを組むというふうに言っています。これを私たちもやろうじゃないかということなのです。礼拝の方法も多角化する、活動も多様化するということです。年末年始の段階であれば、コロナウイルスというのは対岸の火事でした。中国で武漢という大きな都市で世界のごく一部がで流行っているものに過ぎませんでしたけれども、2月3日になって黒船ならぬ白船、ダイヤモンドプリンセスが日本に、横浜に来航してきて世界中の注目を浴びることになりました。3月に入ると北イタリアでもウイルスは爆発的に流行し、3月13日にはアメリカ合衆国でも新規感染者が500名を超えるようになります。一昨日のアメリカでは3万9000人が感染しています。1日で感染しています。日本もこの渦に飲み込まれて4月7日から緊急事態宣言になっていますけれども、首都圏から人が消えています。働く人が東京に行かない、デパートも食堂も商店も閉まっているということで、通常の集会というのが東京の教会でも埼玉県内でも多くの大きな、特に大きな教会で集会が持てない、礼拝が持てないようになっています。この場にも東京の都内の教会に普段いらっしゃっている方が今日お見えですけれども、集まれない、じゃあどうするのか。多くの教会はインターネットで音声だけでも放送しようというふうに切り替えがなされました。私たちの教会では西山さんの尽力によってもう何年も前からそれをやっていますけれども、インターネットに接続できない方もいらっしゃいますので、教会から原稿を、説教原稿を送りましょうとか、説教を録音した CD を郵送しましょうというふうになっています。創価教会はこれからどういうふうにこの 2,3 年を過ごしていったらいいのでしょうか。もちろんスマホを全員持っているわけではありませんので、説教原稿を送るという方法もあります。しかしそのような古典的手法でのみで満足していいのかという疑問が残ります。もう一度歴史を振り返ってみます。プロテスタントの教会というのは500年前からこう発展起こり出したものです。500年前のヨーロッパというのは本とかチラシというものが彼らの歴史上で初めて自由に、比較的自由にこう手に入るようになったという、そういう最中にありました。ヨーロッパでのメディア革命の中でプロテスタント教会が起こった、繁栄してきたという歴史があります。ヨーロッパに紙を作る技術、ペーパーを作る技術が入ったのがたかだか1390年のことです。北アフリカを通、アジアではもう2000年の歴史がありますけど、北 北アフリカを通ってイベリア半島、スペインのイベリア半島を通ってヨーロッパに到達したのが14世紀の終わりだったんです。それで、それに文字を印刷してグーテンブルベルクの活版印刷とかで言ってこう文字を印刷してこう広める中で、プロテスタント教会は発展しましたけれども、今新たなメディア革命が起こっているというのは皆さんご存知の通りです。1995年、 Windows 95に象徴されるインターネットの革命によって新たなメディア革命の渦の中に私たちは生きています。もう四半世紀も経っています。プロテスタント教会の切り札は紙に印刷して配るというのが私たちの発展の要因だったんですけれども、新たなメディア革命によってそれがどんどんと廃れてきています。新聞は売れなくなっています。本もいくら頑張って新しいの作っても一生懸命広告打って初めてちょっと売れるという難しい状態になっています。では我々も新しいメディアに乗ろうではないかという考えがここで湧いてきます。音声を公開するだけでなくてもう動画も撮っちゃったらいいんじゃないかというふうにな考えも浮かび上がります。リサイクルショップでビデオカメラを買ってきて撮って DVD に焼いて皆さんにお配りするという方法もあるなと思っています。また教会の活動についてもこれから10年先まで見据えて新しい活動というのを考えていきたいと思っています。お金という貨幣に頼った交換経済によって現代の社会は発展することができましたけれども、今物を生み出すそして交換するという経済がどんどん収縮していっているところです。工場が休業している、交通網も人が動かない、そして働き場がない、現金が入ってこないという緊急事態にだんだんと近づいています。お金が動かない。で、流行っているのはインターネットで音楽を売るとか映画を売るとかっていうのは流行っています。もちろん流行っているということではありませんけれども、世界中で悲鳴を上げてお客さんが殺到しているのは医療の現場です。彼らが命を懸けて、世界中の医師が非常なるプレッシャーの下で頑張って事態に対処しているところです。さて、経済に目を向き直すのであれば、90年前の世界恐慌と同じような規模での打撃になるだろうと言われています。今まで都会に出てくれば仕事にありつけた現金収入を得ることができたという社会でしたけれども、これから10年間ぐらいは都会に行っても現金が手に入らない。では現金なしで生活するにはどうしたらいいのか。実は日本各地に限界集落というところがあります。消滅寸前ともいえるような集落ですけれども、具体的には働き盛りの住民が激減してしまって高齢者が人口の半分以上になった集落のことを言っているそうです。で、そういうところに若い世代が家族ごと移住することができれば、農業を学び和食を学び、ご高齢の方々から日本の文化や伝統を受け継ぐ引き継ぐことができるのであれば、現金なしでも物々交換の時代に戻って 豊かな生活を営むことができるようになります。政府や地方自治体にはこのような流れをぜひ強力に推進してほしいと思っておりますけれども、私たち教会もそういう方々を支援していく力があると思っています。限界集落の中とは言いませんけれども、その近くに教会があるから、連携を取りやすいからです。またこのような生活を見据えて、月刊の田舎暮らしという雑誌を購入しました。なんと里山に家を変えるという特集記事があります。石川県能登町、大分県国東市、山口県山口市、岐阜県大垣市、そんなところで300万円を出せば農地がついている立派な邸宅を手にすることができる、そんな特集記事まで載っています。不動産価格が今暴落しようとしているところですので、まさに買うにはもってこいという状況です。では私たちが草加から大分や石川県に行かなくちゃいけないのかというと、そんなことはありません。埼玉県、茨城県、栃木県にも田舎暮らしに似たような場所が無数にあると思います。草加市内とは言いませんけれども、三里とか八潮とか、こうちょっと足を伸ばせば田舎暮らしにちょっと似たスローライフの場所があると思います。私たちは日曜の朝はこの松原団地という都会で礼拝を捧げながらも、ポートフォリオを組むということで、ちょっと田舎暮らしに近い、車でしか行けない郊外において、例えばこう倉庫のようなものを取得することができれば、その周りにちょっとした農地でもあれば、そういうところで日曜の午後遅い時間とか、もしくは土曜の夜とかにまた別の礼拝を持つという多角化戦略をもう考えていいんじゃないかと感じています。自分たちの手でリフォームした素敵な倉庫というか礼拝堂を安価に手に入れることができるかもしれません。石窯を手作りしてそこでピザを焼いてもいいかもしれません。東京都内ではお店の閉鎖や工場の一時的休業などによるものだと思いますけれども、空気がとってもきれいになっています。空気の大都市の空気の汚染がひどいと特に言われているインドでも、汚染の度合いがコロナ以前と比べて13分の1になった、ヒマラヤ山脈が街から見えるようになったというふうに喜ばれているところです。いろんなデメリットがありますけれども、中にはその中には良い部分も少しある、それが今の状況です。風向きを気にすれば種は負けない、雲行きを気にすれば刈り入れはできない。学校や会社のみならず教会も新たなチャレンジをする時にあると思います。朝種をまけ、夜にも手を休めるな、実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのか、わからないのだから。では共に祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちみんなが視野が狭く偏っている、そういう中であなたはイエス・キリストとの出会いを通して私たちの目を開いてくださいました。そして偏った見方を持つ者同士ですけれども、集まって共に支え合う中であなたの御心を見出し、広い視野を持つことが許されるようになりました。 不確実の時代にあって、ポートフォリオを組めとあなたはおっしゃいます。事業を多角化せよとおっしゃいます。何がうまくいくのかわからないのだから、しかもそれを熱心に取り組めとおっしゃっています。どうぞ私たちにも勇気を与えてください。確信を得ましたらそれを元に行動に移しますので、やり遂げる能力を、力を与えてください。私たちがさまざまなことにチャレンジし、そのいくつかが生き残り生かされることによって、これからの新しい社会に少しでも貢献し、またイエス様の御声を聞き分けた方々が新たな命を得ることができるように、私たちの群れを、そして全世界の教会を用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。